ローマの信徒への手紙の第5章12節から21節。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。以上です。昨年の春からこのロマ書を学び始めていまして、年を明けてです、年を超えてですね、この新しい1年もまたこのパウロが書いたロマ書をですね、学び続けていきたいと思いますけれども、この中には福音の真理、そして神様の、恵みのその奥深さというものがですね、本当に深く語られている書でありまして、じっくりその恵みをですね、そして真理をですね、味わっていきたいなというふうに思っています。今私たちは今読ませてもらったこの第5章の最後の部分に差し掛かっていまして、この12節から21節、実はこれ同じ箇所から3回目の今回メッセージということになりますね。パウロは実はこの第5章でそれまでに語ってきたキリストを信ずる信仰による救いというものがどんなに確かなものであるか、そのことを、伝えようとしているんですね。つまり救いの確信を持たせようとしているってことですね。私たちはどうすれば確信と喜びを得ることができるんだろうか、ね、これについて英国の牧師時々引用しますが、ロイド・ジョーンズという人はですね、こんなことを言ってるんですね。もしも救いの確信を得たければ、出発すべき場所はあなたが何をどう感じるかではなく、何を理解しているかです。感情はその後でついてくる。救いの確信を手に入れる道は何かを感じようとすることではなく、この客観的な真理をつかむことである。さらにこんなことも言ってます。私たちがなおもこの世にいる間の幸福と喜びのためには、この特定の真理をつかむことが死活に関わるほど重要である。これが救いの確信を味わうための道であって、使徒パウロはローマにいるこのキリスト者たちにもそのように確信してほしいと切望しているからこそ、これほど詳細にこのことを解明し、その上でそれを繰り返し、いわば特筆対処しているのである。目立つように記しているってことですよね、そのことをね。さらにもう一つ興味深い、牧師としては非常に興味深い言葉でもあるんですが、ロドジョーンズがこんなことを語ってるんですね。告白しなくてはならないが、私はこの人物、パウロのことですけど、この人物とこの人物の行うあらゆることに魅了される。この人物の方法は素晴らしいと思い、この人物の文体を嬉しく感じ、この人物のことの行い方に引きつけられる。しかしことに何にも増して素晴らしいと思うのは、 この人物の偉大な牧会者としての心である。パウロは七面倒くさいことから逃げ出すような教師ではなかった。困難な主題や問題を放り出し、簡単で単純な事柄に閉じこもるようなことはしない。その燃える願いは諸教会を助けることにあり、教師としてパウロはこの件に関する説明を諸教会に示さなくてはならなかった。七面倒くさいことから逃げ出すような教師ではなかったっていうのはね確かにね、こう語ってに続けてますと、ああこれはどうやって語ったらいいかなってね、頭を悩ますようなことが結構数々ありまして、こんな細かいことをみんな気にしないじゃない、気にしないというかね、聞きたくないんじゃないかなと思っちゃったりとかですね、また説明するのが本当に難しいってこともたくさんありますね。まあ、しかしやっぱり聖書が語っていることは聖書が語っていることとして、牧会者はですね、きちんと伝えるということが使命であって、どんなにそれが、七面倒くさころうとですね、複雑であろうと、解き明かさなくてはならない。まあ、それが使命なんだろうと思うんですね。なぜかって言ったら、それを知ることが実は救いの確信につながる、確信イコール喜びにもつながるってことですね。この1年皆さんが救われているという喜びにあふれて、確信にあふれて生きていくためにも、この熱心に御言葉を読み学ぶことが必要であって、それを本当に、まあ、私の立場からすれば語ることが必要であって、それを本当に熱心に皆さんは聞き学び理解することによって、神様が皆さんの内側に確信と喜びを分け上がらせてください。そのことは明白に私たちは心に刻んでおく必要があるんだろうなと思うんですね。ではそういう信仰の確信のためにですね、パウロはここで何をしているのか、それはもうすでに見てきたことですけれども、パウロはこの5章でたくさんの比較を用いてですね、救われる前の私たちと救われた後の私たち、いわゆるビフォーアフターですね、その私たちがどう違っているかっていうことを、まあ、パウロが考えうる限りのいろいろな面から詳細に語ってるんですね。特に12節からはアダムにある私たちとキリストにある私たちを比較させながら、その救いの確かさを語っているわけですね。さっき読ませてもらったその12から21節の最後の21節にも大事な比較がなされていますね。それは罪による支配と恵みによる支配というものの違いなんですね。まあ、今日のテーマとなりますね。罪による支配と恵みによる支配ですね。この世の中のどんな人も2つに1つの立場にあります。聖書は明確に言ってますね、そのことをね。1つは罪のもとにあるか、もう1つは恵みのもとにあるか、この2つに1つなんですね。繰り返しますけど、この2つの立場しかない。一つは罪に支配され、その罪の意のままにされているか、もう一つは恵みの支配下にあって恵みに収められているか、この二つしかない、二つしかありえないってことですね。これまでパウロが言い続けてきたように、人はアダムにあるか、あるいはキリストにあるかの二つに一つなんだ。これを言い換えると、罪のもとにあるか恵みのもとにあるかっていうことなんですね。パウロはこの箇所でその2つを対照させて、まあ、とりわけ恵みのもとにあるということの偉大さ、素晴らしさを読む者に、読者に、私たちに知らせようとしているわけですね。そしてそのために何よりもまず罪というものが私たちに対して何を行ったのかをはっきり知ることが必要であるということをパウロは知っていたんだと思うんですね。恵みの偉大さ、恵みの素晴らしさを知るということのためには、まずは、自分が罪に対して、またアダム以後のあらゆる人に対して、罪というものが何を私たちに成してきたか、その罪の恐ろしさ、罪のその悲惨さっていうものを深く知ることが大事だっていうことなんですね。恵みの偉大さを知りたければ、上に向かうのと同じぐらい下にも向かわなくてはならない。解放された私たちがどこへ至らされるかと同じくらい、そもそも何から解放されたかということもはっきりと理解しておく必要があるということですね。そのためにこそ実は律法というものが与えられたんですね。神様がなぜ律法を与えたのか、これは 罪を明確にさせるため、罪の自覚を生じさせるためだってね、ローマ書の3章の20節にもうすでに書かれてありましたね。罪とはいかなるものであって、自分がどんなに罪深くて、しかもどんなにその深く深刻に罪にコントロールされてきたか、罪に支配されているかを私たちに自覚させることが律法の役目なんです。だから律法って時々クリスチャンはね、律法ってはもう古いものであって、恵みによってね、キリストによって救いの道が開かれた今、私たちは律法は必要ないんだって簡単に律法を捨ててしまう、そういう考え方をするクリスチャンがいますが、これは間違いなんですね。私たちがクリスチャンとしても律法はしっかり学ぶ必要があるし、律法によってなすべきことが何であるかってことを知ることと、律法によって私たちの罪がいかに罪深いものであるかってことを私たちはっきり知る必要がある。それは何のためかというと、恵みがいかに素晴らしいものであるかということが本当に確信されて喜びにあふれていく上では、そのことが必要だっていうことなんですよね。20節で言っていることはまさにそういうことですね。20節、律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。そしてこのことをさらに詳しく説明するために、実は21節が続いていると考えることができますね。21節、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのですって言われてますね。ここでパウロははじめに罪が死によって支配していたって言ってますよね。罪が死によって支配していた。ここでの死っていうのは霊的な死と肉体的な死の両方を意味していますね。肉体的な死、これはまあそんな説明しなくても私たちよく分かってるわけですが、霊的な死って何でしょう。霊的な死、面白いんですね。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですってある時エフェソの人々に言ってるんです。生きている人たちに向かってね、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたって。霊的な死のことですね。これはまさにね、霊的な死って何か、それは神との交わりが失われているってことです。永遠の命とは何だろうか、イエス様は言われました。ヨハネによる福音書の17章の3節、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですって書いてますね。もしあなたが神を知っていないとしたら、あなたは霊的に死んでいるってことです。いや生きてるじゃないっていうかもしれません。それはただ存在しているに過ぎない。神の目からすればただ存在しているに過ぎない。霊的には死んでいるのだ。命とは神を知り神との交わりがあることを意味しています。また霊的な理解力を意味しているということもできますね。命というのは霊的な理解力、死というのは霊的な理解力が全く失われていて霊的な意識が欠けていることですね。先ほども言いましたが、パウロはエフェソの信徒たちに向かって言いました。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですって。これどういうことか、これ霊的な死のことを言ってるんですけど、それは自分の魂についても、あなた方は全く霊的な意識が全くないまま動物的な生活を送っていた。霊的な現実に全く気づいていなかった。自分の魂についても永遠の運命についても考えることも求めることもしなかった。あなた方が考えていたのは単に食べたり飲んだり賭け事をしたり、ね、踊ったりといったそういう類の活動に携わることでしかなかった。それで全てだったってことですね。それがいけないって言ってるわけじゃないんですが、それで全てだった。全く霊的なことに関して意識がなかった。それが私たちが生きている今日の世界の状態ではないか。そうでしょうね。ほとんどの人が 霊的な世界のことなんてあんま考えてない。オカルト的なことはね、時々興味持ってる人いるかもしれませんが、聖書の言う本当に霊的な意味での神の愛の世界とか、そういうものを本当に真剣に考え求めている人がどれだけいるか。それより何より食べたり飲んだりね、踊ったり楽しんだりっていうね、そういうことで1日の24時間が過ぎていく。それがこの世の現実ではないだろうか、そして私たちもかつてそういう中にあったのではないだろうかということですね。これが罪が支配しているという現実なんだということですね。私たちクリスチャンはかつて自分の中にいかに罪が支配していたことを正しくはっきりと悟っているだろうしょう、いるだろうか。皆さんどうですか。どんなに自分が神からかけ離れた世界に生きていたか。いや、今もこういう世界の中に生きてるわけですから、この現実の世界が神様ってことに対して全く何の意識も向けない世界であるか、かけ離れた世界であるかってことを、どれだけ私たちがまた悟っているかってことですね。生まれながらの私たちの問題は単にすべきでない事柄を行ってしまうということではないんですね。罪とサタンの意のままにされている、コントロールされてしまっている、自分で自由であるかのように思っているけど、実は私たちは全く自由ではない。罪が死によって支配していたってパウロは書いている、ね、まさにそういう状況ですね。まあ、しかしパウロがここで言いたいのはそんなことじゃないんですね。それははっきり言ってますが、しかしパウロが強調してここで、ね、教えたいこと、言いたいことはもう一方の側にある。罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつってありますね。私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。ここですね。神様が驚くべき恵みによって行ってくださったことは、ただ私たちがより善良な生活を送れるようにすることではなくて、私たちを罪の支配から解放し自由にすることなんだってことですね。私たちはもはや罪のもとにあるものじゃなくて、もはや罪とサタンの統治下にあるものではなくて、私たちは恵みのもとにあるものとされている、ね、満ち溢れる恵みの中に生きるものとされている。パウロがローマの人々に悟ってほしいと望んでいることは、この恵みの支配がどんな特徴を持ち、どんなに栄光に富んだものかということなんですね。先週も確認しました。皆さん、恵みって何か。恵みとは受けるに値しないものが受ける恩子ですね。帰り身ですね、神様からね。何の値打ちものないものに施された慈愛、与えなしに与えられるもの、それが恵みですね。私たちの中には何の功績もなく、実際それとは全く本質は逆ですね。私は弱くて不信心で罪人であって、いや、神の敵でさえあった。神の怒りの他には何にも値していないようなものであったにもかかわらず、神様は私たちに恩子を示してくださった。全く受けるに値しないものに対する恩子、それが恵みというものだということですね。そしてパウロはここでその恵みが支配するって述べてるわけですよね。恵みの支配、今日のテーマなんですけど、神の恵みの支配。罪が人間を支配している、これは皆さんもう分かりますか。実感として、確かにそうだなってね、これからなかなか逃れられない、いや絶対に人間、私の力や努力では無理なんだっていうね、その自覚が明確にあればあるほど、実は恵みについても分かるでしょうってことなんです。恵みはなお一層私たちを支配するんだってことですよね、なおさらのことだってね、パウロは言ってますけれども、そのなおさらのことを私たちはしっかりどういうことかってことを明確に理解していくこと、これが信仰の確信、喜びにとってとても大事だっていうことなんですね。恵みが支配する。人がクリスチャンになった瞬間にその人に起こることは、恵みがその人の中で支配し始めるってことなんですね。これは罪の支配と全く正反対のことを意味している。さっきも見ましたけれども、罪人の問題っていうのは単にその人が罪を犯してやるべきでないことをやってしまうっていうことだけじゃないんです。 罪人の立場の悲劇はその人が罪の意のままにされている、もう罪に支配されてしまうんですね。自分でも戦いようがない、負けっぱなしってことですね。それが罪の支配ということだ。人類の真の悲劇は罪の奴隷となっていて、自分では自由になれないことにある。しかし今パウロは言います。同じことが恵みについても真実なんだ、真実となったのだ、キリストによってね。それが恵みの支配、恵みが支配するっていうことですね。これは単に恵みがこう私たちの生活、心の中に単にこう入り込んでくる可能性があるっていうことじゃないんですね、あるいは神様が慈悲深くて恵みをこう差し出してくれている、それを受け取るも受け取れないも私たち自身の側によるっていうね、そういうものでもない、そういうことを意味してるんでもないんですね。恵みの支配なんですね。わかりますか。もしね、その恵みが なんでこんな話してるかというと、恵みってものをそんな風に考えてる人が意外に多い、クリスチャンでも。どうでしょう、恵みってなんかこうちょっとこう弱々しい、なんかそういう感覚でね、恵みを捉えてることが多いんじゃないだろうかってことなんですけど、恵みっていうのがちょっとそーっと与えられていてね、それを受け取るか受け取らないか私たちの側にも全部沸かされてしまっているっていうようなね、そういう感覚がもしかしたらあるんじゃないだろうか。でも恵みの支配っていうのはそういうことを意味してないってことなんです。もしね、そういうことが恵みなんだとしたら、救いの確信ってなかなか得られないですよね。相変わらず恵み、確信を得るには私たちの何か努力とか頑張りが全部なんていうの、土台になってしまってますから、私がきちっと受け取れば確信は得られるけど、ね、ちゃんと受け取れなければ確信得られないってことになっちゃいますよね。そうじゃないんですね。パウロがここで言ってるのは、恵みっていうのは支配するものであって、ちょうど罪が人間を支配していたと同じように、いやそれとさらに勝って、恵みこそが私たちを今支配するものとなってるんだ。その恵みは確実な結果を生み出す単なる可能性ではないってことですね。それが恵みの支配ということの意味なんです。恵みは単に私たちに差し出されているだけではなくして、現実に行動する、罪が私たちの性の中にある一個の力であったのと同じように、恵みも私たちの性の中で一個の力となる、力なんですね。さもなければただの一人として救われる人はいない。恵みは行動し、一個の王のように行動する、一人の王のように支配する、申請していない人の中で罪が支配しているのと同じやり方で、恵みはキリスト者の中で私たちの中で支配するということなんです、ね、それが恵みの支配というものですから、恵みの力こそが事の要なんです。全てのものを制しコントロールし、いかなる力添えも必要とせず、絶対の権力を持ってこう支配する、それが恵みによる支配というもの。キリストを信じたときに、私はその恵みによって支配されるものとなっているっていうことです。そのことを私たちは知っているだろうか。そういう恵みを私たちははっきり理解しているだろうか。理解し受け止めているだろうかってことですね。この用語は敵という敵を征服することを意味してますね。もし恵みが支配するようになるとしたら、罪をはじめとする多くの敵対勢力を全て征服する。そうでないと支配できないですよね。敵がいて戦っているうちは支配じゃないですよね。力が拮抗しているうちはね、恵みが全てを制覇する、それが支配ですけど、それは全ての敵を打ち破るっていうことですね。そういう力強いものだ、それが恵みによる支配ということの意味なんだということです。このように恵みは支配し、この統治権力を振るい、私たちを意のままに従わせる。このようにして恵みこそが私たちを失わないようにし、最後まで持ちこたえさせる力となっている。恵みがそうしないとしたら、おそらく私たちは一人残らず途中で挫折してしまうということです。恵みの力は全能の力であって、パウロがここで強調しているのは、恵みが支配者として自ら始めた仕事を、事業を必ず完成させてくれるということなんだ。それが恵みというものだ。そういう恵みというのは力強いものなんだ、確かなものなんだということですね。じゃあ皆さん、 これは皆さん分かると思うんですけど、前にも似たような質問したことあるんで、この恵みの支配っていつから始まったんでしょう。初め、いつから？
初めから、
その初めっていつでしょう。天地創造の前から、以前にも言いましたが、今日はペテロの手紙の第1の1章20節こうありますね。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。以前に見たのはエフェソの、ね、手紙の1章から、あの私たちが天地創造の前から愛され選ばれていた救いの、ね、民として、もうすでに天地創造の前から選ばれていたってやりましたよね。まあ同じようなことですね。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたっていうことですね。つまり救い主が天地創造の前からそのご計画の中で決まっていた。それはもう恵みの支配がその時から始まっていたと言い換えていいっていうことなんですね。天地創造の前、それが恵みの支配の始まりの時ですね。天地創造の前から私たちは愛され選ばれ救われるものとされていった。神様はそのご計画に従って歴史の中で働かれ、そしてそのご計画に従ってキリストが来られ、十字架にかかり死んで葬られ、3日目に復活して今天に帰っていかれた。そして神様はそのご計画によってキリストを再びこの地上に送ってくださって、全ての悪と、そして全ての罪を滅ぼし尽くす、そういう時がやがて来るって言ってますね。そういう神様のそのご計画の中で歴史は動いているんだ。その歴史の中で罪の支配と恵みの支配というのが常にこう戦いながら来てですね、最終的には恵みの支配が勝利、完全勝利を収める、それが聖書の中に描かれている歴史なんですね。このように永遠の彼方において恵みの支配は始まり、そして今も続いている、そういう確かなものなんだよということをしっかり心に留めていただきたい。ではもう一つ、この恵みの支配というものはどういう性格を持っているんだろうか。あの支配ってことを考えた場合に、一つのまあ王国というかね、一つの国をイメージしてもらって、どういう国にもそれなりの独特の特徴がありますよね。ある国は非常に残忍な国、残忍な王様が治める王朝もありますよね。あるいは全く逆で寛大な王様によって治める王朝もあります。法の支配によって毅然とした、ね、こう法の支配を重んじるような、そういう国もあるとすれば、非常に乱雑で取り締まりのないそういう国もあります。じゃあ恵みが支配する国ってどういう国か、恵みの支配ってどういう性格を持っているか、パウロはここでこう語りますね。恵みも義によって支配しつつ、つまり恵みの支配、恵みの王国の特徴と性格は義というものだったんです。義、これをしっかり理解することはとても大切ですね。さっきもあの恵みって言うとなんとなくこう弱々しい、そういうイメージを持ってる人が多いんじゃないかなっていう気もするんですが、いやそうじゃない、義なのだ、正義なのだ、恵みを貫いているのは義なのだっていうね、その理解はとても大事なんですね。どっかで多くの人が恵みを弱々しいもの、あるいはだらしのないもののように捉えてしまう、恵みによって何でも許すっていうことがね、全ての罪が許されるってことが、あの寛大で大きなっていうことよりも、なんか、そんな何でも許しちゃったらね、なんとかな、いつまでたっても罪がなくならないんじゃないだろうかとかね、だらしない人間を育ててしまうんじゃないだろうかとかね、そういう考えをする人が時々いるようですけれども、神様はそういう意味では恵み深い神っていうのはね、見て見ぬふりをするそういう神であったりとか、罪など何もなかったかのようにね、起こらなかったように振る舞われる、それが神様のやり方だと理解してしまう危険がある。でも神は決してそういうお方ではない、そんな行動は絶対にしないお方だ。神は義なる方であって、恵みの支配も義の支配であるということですね。神は永遠に正義であり、正であり、義なるお方であるということを私たちはここから確認しておきたいんですね。これももうすでに学んできましたから、皆さんすぐ答えられると思います。どうやって神様はご自分が義であり正であるのに、 罪深い人間、罪のゆえに死に定められた人間を許すことができるんだろうかって。全く義ですから、清いお方ですから、罪を一瞬たりとも普通は許すこともできないし、そういう人たちと和解して交わりを持つことはできない。これが神の義ですよね。でもそういうお方がどうやって罪に陥った人間と和解し交わりを得ることができるんだろうか。答えは
十字架。
そう、十字架ですよね。それが十字架だってことでしたよね。十字架の上で罪のないお方であるイエス・キリストが私たちの罪のすべてを身代わりに背負い、その刑罰を身代わりに負ってくださった。つまり十字架は罪に対する厳しい罰なんですね。ものすごい神様の怒りがその十字架に向けて発せられたってことなんです。でもそれはキリストが身代わりに背負ってくださったね。そのキリストへに向けられた怒りであって、そこに同時に神様の私たちに対する愛が、身代わりの愛が示されている。その義と愛、神の義と神の愛、両方が一つに結ばれたところ、あるいは一つに結晶化した地点、それが十字架というものだということですよね。そこに神の恵みが表されている。恵みは常に義によって支配しています。正義や律法を脇へ追いやってしまうようなことはしない。律法をきちっと遵守し、満足させ成就させる。マタイによる福音書の5章17節でイエス様は言いました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。このことをきちっと理解していくことはとても大事なことですね。恵みと義っていうのを決して切り離さない。この2つを切り離してしまうと混乱が起こるんですよね。ヘブライ人への手紙の4章の16節でこういう言葉があります。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。皆さん、これある意味で祈りの勧めですよね。大胆に神の恵みの座に近づこうじゃありませんか。大胆に神様に近づいて祈ろうじゃありませんかって言うんですが、しかしその神様はこの座ってか御座なんですよね。御座にいらっしゃる清いお方、絶対的なお方、義なるお方なんです。その義の前に罪ある私たちが平気で出ていくようなことはできっこないんですね、本来ね。その感覚を私たち持ってるかどうかがまず一つ大事なんですけど、神様の前に何の覆いもないまま罪ある私たちがまともに出てしまったら、ちょうどね、太陽の近くに人間が行ってしまうのと同じなんですね。あっという間に燃え尽きてしまう、清さの前にね。しかしそういう私たちに向かってこのヘブライ書の言葉は、大胆に恵みの座、神の座に近づこうではありませんかって言ってるんですね。なぜ近づくことができるか、それは私たちがキリストを信じ、罪のないものとして見なしていただいている。見なすだけじゃなくて、キリストが成し遂げてくださった義の衣を着せていただいている、義の転化が起こっているんですね。私たち全然義なるものじゃないんですけど、キリストが成し遂げた義を、そのキリストを信ずることを通して身代わりに着せていただけたと。そのキリストの義によって私たちは何の不安もなく恐れもなく神の前に出ることができる、御座に近づくことができる。この両方がとても大事ってことなんですね。わかりますかね、これ皆さんね。このバランスがね、時々ね、どうかなって頭をかしげるクリスチャン、残念ながらいますね。というのは、一部の人々はある人たちが祈るときに神の前に恵みの座に近づくんですけれども、そこが神の御座であるっていうことがこう忘れられているような、そういう意味で非常にこう軽薄な慣れ慣れしい仕方で神の名を呼ぶ、お父さんって呼ぶのはいいんですけど、それは非常にこう、わかりますかね、なんか感覚なので難しいですけど、慣れ慣れしすぎるというかね、そういう感覚を持って神の名を呼ぶ人がいますね。この人たちは自分が御座に近づいているということ、恵みの支配のもとにあるということがよく分かってない、だから神様に対して非常にある意味無礼なんですよね。慣れ慣れして親しいようなんですが、とても無礼。 結果的には無立法主義っていうような言い方がされますけど、神の教えに従った生き方って全くできてないんですね。一方で逆の極端もあって、神様を恐ろしく思っている、怖いお方だと思っている、全く親しみを感じない、神の前に自分たちはこう義務を果たさなくてはいけないかのようなね、そういうしかめ面してですね、神様の前にただただ義務を果たすかのように信仰生活を送っている、そういうクリスチャンも見かけることがありますよね。これは逆ですよね、全くね。いずれにしても両極端であって両方の一致がないんですね。じゃあ皆さん、両方の一致はどこにあるか。ヘブライ書の12章の28と29、このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き尽くす火です。感謝の念を持って恐れ敬いながら、これありますよね皆さんね、そこですね。感謝の念を持って恐れ敬い、神様の前に慎み深く、そして本当に神を恐れ敬う。恐れってのは恐怖じゃなくて恐れ敬ってますね。イフのイっていう字ですね。恐れ敬う心、その心が一番大事な、そのバランスの取れた心ですね、神様に対するね。この恐れ敬う心が失われていくと、あるいは慣れ慣れしくなってしまったり、逆の極端にいくと今度は神様を恐怖してしまうというね、いずれにしてもそれは本当の意味の神様の前にあるあり方ではないということです。恵みの支配は義です。義の支配です。恵みは神の義と全く矛盾しません。恵みは神ご自身が義であって、またそれと同時にイエス様を信じる者を義とお認めになるために、神様が編み出された一つの道であるということですね。私たちは聖書が告げている細かな点に一つ一つ目を留めながら、その教えをきちっと思い巡らし、そういう理解を深めていくことがとても大事です。それは私たちの信仰が本当により深くなって、確かなものとなって、さまざまな出来事によってすぐ揺り動かされてしまうのではない、いろんなことが起こりますが、それを力強く乗り越えていく、そういう確信と喜びを得るためにも、私たちは御言葉が教えているこういう教えをきちっとですね、細かな点にも心を配りながら学ぶことがとても大事ではないかなと思いますね。皆さんがお祈りをするとき、神の前に出ます。そんなときにサタンがささやきかけてね、お前のようなものの祈りを神が聞くと思うのか、昨日お前はどんな言葉を語ったか、家族に対してどんな態度を取ったか、そんな恥ずかしいものが神の前に果たして祈ることができるというんだろうかってね、そういう呼びかけを、攻撃を仕掛けてきたときに、私たちはいかに答えることができるか、それは御言葉の理解なんですよね。この恵みの理解なんですよね。いや、私は神の恵みのもとにあるものなんだ、たとえ私がどんなに罪深かろうと、キリストの恵みによって今私は義なるものとされている、だから大胆に神の前に近づき祈ることができるのだと、聖書の教えにのっとって答えることができるかどうか、そしてイエスの御名によってサタンよ去れとね、確信を持ってサタンに対抗することができるかどうか、そういう力、それが恵みの支配のもとで与えられる力なんですね。これ具体的なことですね皆さんね。そういう力は私たちは本当に日々の生活の中に必要としているのじゃないでしょうか。そうすることで家族や友人やね、さまざまな人との良い関係を築き上げていく、振り回されない、そういう関係を築き上げ、神の前にある自分をしっかり生きていくことができる。そのためにも私たちはこの恵みの支配、その教理というものをしっかりと理解し受け止めていきたいなと思います。お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、 主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。アメン。